6センチネットラジオ、六ラジ。
皆様ご心配をおかけしております。6センチ山田敦子、復活第1回目の六ラジでございます。予定通りに、入院手術退院と済ませてまいりまして、ただいま元気にマイクの前に座っております。病気の内容としてはですね、腫瘍ができてそれを切除するというですね、手術をしたんですけれども、もろもろ検査の結果が出まして、現状どこにも転移はなく、ほっと一安心ということで、しばらくは薬を飲んでいくことにはなりますが、生活も通常通りに、過ごせていけますし、ピアノもですね、音楽活動も続けていくことはもちろんできるのでですね、ただちょっとね、退院してすぐにですね、ライブというのはちょっと難しいということで、前々回かな、六ラジでもお話ししましたけれども、ライブはちょっとしばらくお休みをさせていただき、9月に予定しているイベントを目指して、完全復活の山田の姿を皆さんにお見せしたいなと思っておる次第でございます。なのでですね、皆さんご心配おかけして本当に申し訳なかったですけども、元気ですよと、大丈夫ですよということでですね、まず最初に、皆さんに第一報をお伝えしました。
6センチネットラジオ、6ラジのお時間がやってまいりました。冒頭ですね、山田さんからのコメントをいただきまして、実際はですね、まだちょっと大変なのかな。スタジオの方にはちょっと、今回はちょっと来られない状態で、
は
い、コメントいただきましたが、
今、
ね、元気にね、復活していただきたいなと、
復活してる
けど、はい、思います。
全然、ね、今いるよ。
頑張っていきた
い。いやいやいや、お前目の前におるやんけ。なあ、それ。
あれ
コメント事前に撮ったやつ流したみたいな。違うから、今喋ってんじゃん。
山田さん、あれ復活されたんですか、もしかして。
復活しましたよ。何言ってん
すか。あら、おめでとうございます
よ。やったやった。やっとシャバに出たよ。
ね、いやー、まあ、その言い方は、まあ、置いといたとしても。ねえ。いやー、よかったですよ、ほんとね。
よかったですよ。
一時はどうなることかと。
どうなることかと。
はい。関係者、騒然といたしまして。
あ、そうですか、ほんとね。まあ、ほぼね、ちょっとね、お待ちいただいているね、お仕事の関係の皆様とかもね、
はい、
いらっしゃるんで、ちょっとね、そこはほんとご迷惑をおかけして申し訳ないんですけども。
まあ、そうですね。確かにね、そうだよね。そうなんですが、まあ、何しろ、体あってのものだね、と。
はい、
いうことでありまして、まずはね、静養していただいて、
この
じっくり治していただきたいなと、
はい、
まあそしてね、いつかね、後で相槌をうまく編集して収録するスタイルではなくですね、なんとかこのうまくこの一緒にね、またこの会話をしながらの六ラジ収録となればいいなと、
私は今撮ってる
っつね、
今撮ってるっつ
ね、おそらくですね、山田さんのことですから、このうまくね、この録音をクロスさせて、あれなんですよね、何会話で収録してるように、おそらく編集されていると思うんですが。
違う、編集じゃない。めんどくさいじゃん、
ね、
そんなこと するわけないじゃん。
やっぱり。
病み上がりでさ、そんなさ、めんどくさいことしないだろ、普通。
そうね。まあ、憎いところでもありましてね。弱みを見せないような、やり方を山田さんとっておりますが、いつかですね、
いつかですねって何？今じゃん。
うまくいかないな、なんか、
ね。何がうまくいかないんだよ。うまくいってんだろう。
山田さんからコメントをいただいたという手で。
こういうことだから最初喋ったろ、俺が今喋ったろ、だって。
お話して、
した
その後なんか、スタジオで引き継いで。
引き継いだ？
お話しするという。
引き継いで、引き継いでのスタジオに俺いるけど。どういうこと？
そうなっちゃいましたね、やっぱね。
何言ってんのかな、この人は。
よくわからないことに。
わからない。
なってしまいまして。
そう？
六ラジのお時間がやってきております。
やってきた。
はい。この六ラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年5月の26日となっております。六ラジ第
300 97回。
あ、うまくはまらないんですね、やっぱりね、これね。タイミングが悪かったのかな。うまく、ね。あと6音難しい感じで言っちゃったからな、ちょっと。
なんか、ガラさんの声
ですね。6ラジ第。
なんと397回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原昭彦と。
はい、ピアノ担当山田敦子ですけど。はい。なんで間開けんだよ、はい、なんでね、わざと、わざと間開けてんの
思うんですが。
腹立つわ、はい。だから来てるっつんだよ。
ねえ、山田さん。
復活したろ？
ねえ、いや、まあ、人生ね、生きていれば、いろんなことがあると。はい、前回かな、なんかでも、申し上げましたが、
うん、
まあ、そんな中でもね、なんとかこの生きながらへ、
うん、
また、この6センチの音を鳴らしたいと、いうことで、
うん、
今あれだね、この復活ののろしをね、
うん、
この上げているところといった、
うん、
そんな最近の6センチでございますが、
は、
山田さんがこの入院されていた間、
はい、
ね、僕はやはりこのじくじたる思い、
なんで？
なんというのかな、この、まあ山田さんのね、その、なんだ、手術とかね、
うん、
うまくいってほしいなとかさ、
うん、
まあいろいろこの心配もしたわけですよ。
あ、そうですか？申し訳ないね。
そりゃそうですよ。
超簡単手術だらしいんだけどね。
いや、簡単も何もないじゃないですか、
う
ん、そんなね。
そうなの？
はい、そりゃそうですよ。
うん、
でね、
うん、
僕ね、実はですね、山田さんがね、入院してる間なんですけど、
は
あ、ね、えらい目に遭ってました。えら
い目に？何よ。
はい。皆さん、帯状疱疹ってご存知でしょうかね？
帯状疱疹？
はい。聞いたことあるでしょ？
ありますよ。私、なったことありますよ。
ああ、そうですか。
はい。え？小学校の時に。
小学校の頃。
うん。
それは珍しい。
あ、そう、珍しいって言われた。
帯状疱疹ってね、うん、お聞きの皆さんご存知でしょうかね？
どうでしょうか？
なんだ？帯状に疱疹ができるので、うん、帯状疱疹という帯状疱疹と書くんですけど、
あれは痛かった覚えがあるな。
いやー、これね、あれなんですよ。水疱瘡のね、ウイルスが原因で起こります。多くの人がですね、子供の頃に水疱瘡に感染したと思うんですよ。ね、そのウイルスが、水疱瘡が治った後も神経節というところに潜伏しているらしくて、それがね、過労とかストレスとかで免疫力が低下すると、その何、眠っていた、その潜伏していたウイルスが再び活性化して、帯状疱疹として発症するんですよ。こんなん知ってた？
知らなかった。
ね、僕はね、なんだ、はい。コロナウイルスの、ワクチンの接種の時にね、
うんうん、
病院行ってね、
うん、
で、待合室で、自分の打ってもらう順番を待ってる時にね、
うん、
まあ、この、暇を持て余すわけじゃないですか。
うん、
で、その病院の待合室の、この掲示板みたいなところに、帯状疱疹の、
うん、
ワクチン接種、受付しておりますみたいな張り紙、帯状疱疹とはみたいなね、
うん、
この説明と、あとこのワクチンこんな種類がありますよみたいな、
うん、
このポスター、
うん、まあ、病院いろんなポスターあるもん ね。
そうだよね、
うんうん、
そんなね、注意喚起のポスターをなんかこう眺めていながら、
うん、
帯状疱疹へーみたいな、
うん、知らないみたいな、
完全に一言でした。当時なぜ一言かね、山田さんがね、このね、うん、小学校の頃、
そうそう、5年生ぐらいの時だね、
ね、なったっていうのは、それはね、珍しいというか、
うんうん、
あまり、ちっちゃい頃には起こらず、
うんうん、
だいたい50歳以上、
うん、
50、60、70と、
その時に、お医者さんに、うん、おじいちゃんとおばあちゃんが、なる病気に君はなったよって私言われた記憶がある。
いや、まあ、まあね、必ずしもそうではないらしいんですが、
そうなんだ、
ただ、どうしてもね、年を重ねていきますと、この免疫力というのもね、徐々に低下していくということで、
うん、
まあ、お年寄りに多い、その疾患。
なるほどね、
うん、
免疫力。
そう、なんですが、 そう、そこにもね、なんかその、帯状疱疹のワクチンは50歳から受けられますと。
受けられます。
はい。50歳からそのワクチンの注射ができますと。書いてあったので、ああ、まあ、このね、僕もね、いつかこのワクチンを打つ日が来るのかな、なんて。
うん。
まだいいな、と、
まあね、
なんて。
うん。
思っていたんですけど、あのね、その日はね、ちょっと長めにウォーキングみたいなことをして、
うん、
で、帰ってきて、まあ、その日も暖かかったので、
うん、
あのね、なんか、脇の下あたりがね、
うん、
なんか、ちょっとかゆいみたいな。
お、
なんかピリつくみたいな。
ん？ピリつく？
いや、汗もかなぐらいの。
うん。
感じの
なんか赤くなったりしてたっけ？
そう。まあ、そのね、長く歩いて、おそらく汗もかいたんで ありましょう。だから、まあまあまあと思って、どうしようかな、お風呂入ろうかな、でもなんか、汗もだとピリピリするしなと思って、まあ、さっとシャワーを浴び、その日、寝たんですよ、
うん。
で、起きてもまだなんかね、この、その汗もかぶれみたいなのがあったので、あれと思って、なんか最初書いちゃったからちょっとバイ菌が入っちゃったのかなと、
うんうん、
まあ思ってなんかピリピリするなと思いながらまあまた一日過ごしまして、
うん、
ほんで次の日になったらまだピリピリするんですよ、
うん、
これは何と思って
で、まあ、普通汗もぐらいで、うん、まあほっとけばさ、
はい、
だんだんその赤いのが取れてくるとか、
うんうん、
その痛がゆいみたいなやつがなくなっていくとか、はい、
まあそうですよね、
自然にね、
うん、
なるよね。
そうなんですけど、なんかだんだん痛くなってきまして、
うん、
ほんでなんかね痛いというかなんかねピリピリすんの。
ね、
あのね、
ピリピリするね、
日焼けのきつい感じの、あの肌のピリピリと、
うん、
あとね、その中の方の、寝違えた時に、このなんかさ、どこともなくピリピリ痛くなったりするじゃないですか。
ね、
はい。
あ、そう？
そう、
うん。
ちょっと鬱血しちゃったみたいなさ。
うん、そうかい？
そういうなんかジンジンピリピリみたいなのが脇の下あたりになんかありまして、
うん
うん、なんかバイ菌入っちゃったんだろうなと思いながら、
うん、
と思って、
うん、まだバイ菌疑惑だそこの時点で、
はい、
うん、
なんだ帯状疱疹とそれがもう全然くっついてないんですよ僕の頭の中で、
うんうんうん、
そうなんていうのかな、なんかちょっとやだなみたいな、
うん、
気分には、
うん、
まあ不穏な気持ちに は,
はあの、ね、
うん、だんだんやっぱりなってくるわけですよ。
未経験なことしてるかなこれっていう気がする、ね、
あれみたいな、
うん、
治らないの感じなのかなみたいなさ、うん、あって、病院行くのやだなと思いまして、
うん、
山田さんがね、
うん、
この入院なさってるのに、
うん、
僕まで病院に行くみたいなことがあったらさ、話題が被るんじゃないかみたいなね。まあ、ことも考えたんですけど。
そこ考えなくていい
です。ただね、いよいよね、うん、その晩ですよ、3日目の晩ぐらいね、
うん、
ピリピリ痛くて眠れなくなりまして、
あれ
と思って。
そうね。
で、もうしょうがなく、これはどこに行けばいいんだろう、うん、内科かな皮膚科かな分かんなかったから、
うん、
内科と皮膚科両方ある病院に、まあ行きまして、でそしたら皮膚科に通されて、先生の前で脇の下を見ていただいたところ、一発でこれ帯状疱疹ですねって、はい、
すぐ分かるもんなの？
先生に言われまして、まあもちろんね、なんかね、その検査みたいな、
うん、
ちょっと取ってこの反応を見るみたいな、ね。
ああ、そういうのがあんのね。検査薬みたいな。
ありまして、そう。それで、はい、はいって見せられて、なんか、うん、帯状疱疹だからなのか、T って書いてるところにね、この印が出てて、はいね、これ帯状疱疹ですって言われて。
ですって。確定っつって。
そう、
うん。
で、あれですよ。帯状疱疹ってこんな病気ですっていう冊子を、ミニ冊子をいただきまして。
へ
ー。はい。だから先ほどね、お話ししたように、 この水疱瘡のウイルスが再びこの活性化して、うん、この疱疹として発症する、
はあ、
それが帯状疱疹でありまして、
はあ、
外見的にはね、これね、全くあれなんです、人によってね、様々症状が違うんですが、共通するのはピリピリする、
はあ、
はい、ピリピリしてなんか痛い、そしてそのピリピリして疱疹が出ているあたりを中心になんか凝ってるような、
うん、
まあいわゆる神経痛ですよね、が起こるんですよ。まあね、この早速抗ウイルス薬みたいなね、
うん、
処方していただいて、
まあ、薬もらう、飲み薬なんね。
そう、
あ、それで治していくわけだ。
治していくわけなんですけど、
うん、
何やらね、そのお薬自体がほら、あのインフルエンザの薬とかも一緒なんですけど、ウイルスが増えすぎないように、あのかかったら割と早い時間で飲むと軽症で済むんですよ。
はいはいはい。
うん。まあ、72時間以内みたいなことが言われるらしいんですけど、僕ね、3日ぐらいね、ほっといたんですよね、結局だから。
うんうんうん、
先ほどお話ししたように、
うん、
何かな、みたいな、
うん。
でね、その抗ウイルス薬が最初飲んでから効き始めるまで48時間かかるらしいんですよ。うん、どういうことかというと、もうだから、病名が発覚し、薬を飲んで治療が始まっているんだけど、こっからまだ48時間は悪くなるっていう。
地獄。
でね、
その感じなんか暗いわ、気持ちが。
そう。ぐんぐん痛くなりましてね。なんていうのかな、その皮膚のね、なんかそのポツポツみたいなね。
なんかさ、水疱瘡みたいなやつがさ、
ああ、うん、
できた気がするよ。
ああ、
なんか、それがなんか痛いんだか痒いんだかみたいな、
うん、
なんかそんな覚えがあるけどね。
そうなんですよ。あのね、ピリピリ痛いんですよ。
あ、
うん、表面と中と両方痛くてね。
あ、かわいそう。
もうね、何もできない。
思い出してきたよ、私も。
あ、そうですか。
なんかね、ダイニングテーブルの足に、うん、私は背中が完全に帯状になったんですよ。
あ、
だから背中をこう、こすりつけて。
帯状だからね、
うん。そうそうそう。背中こすりつけて痛いかゆいよってワンワン泣いたっていう記憶があります。
うん、
なんか夜ね、寝れなくて。
あ、
で、私その後、そのあれですよ。一応治ったんだけども、
はい、
背中痛いもんだから、
うん、
ランドセル背負えないっつって、
あ、
ランドセルもみんな大きいし、背も高いし、うん、
はい、
ランドセル廃止したらどうかっていう提案をして、それいいねってなって、
うん、
私の帯状疱疹がきっかけで、そのクラスの、
うん、
みんなはランドセルを背負わなくて済むようになったっていう。
ああ、そう。
そう。
まあね、確かにちょうどこの僕もね、脇の下から背中の方にちょっと広がりまして、
あ、背中なんだ。
だからね、このね、なんていうの、その軟膏みたいなのをね、
あ、塗り薬もね、あるんだね、は
い、そう、もらって塗るんですけどね、これがね、もう腕もね、あんまりこの動かしたくない、このピリピリするから、
かわいそう、はい、痛そう、
はい、だけど、だから背中で、
うん、
あ、この塗ることもできないみたいなさ、非常に、なんていうか、まあ辛い思いをね。
辛いね。
はい。もうしましたね。なんかね、痛い時どんぐらいってね、
うん、
息止めちゃうくらい。
ああ、わかる気がするな。もう結構昔の話だけど、うん、結構辛かった覚えがあるよ。は
い、それがね、まあどれぐらい続いたかというと、ね、2週間半から3週間ぐらい。
長いね。
はい。
え、今どうなんですか？
あのね、今も続いております。実は
続いてんのね。
そうなんですよ。
あらあら、まあまあ、
これね、皆さんね、
はい、
帯状疱疹ね、
うん、
まあご存知の方、山田さんのようにね、
うん、
もう、
まあ、私は稀ですけど ね、そんなちっちゃい時に
かかった方、
うん、
いろいろいらっしゃると思いますけどね、ご存知ない方ね、ぜひね、うん、あれです、人の病気ってね、あんまりね、聞いててもさ、
うん、
ああそうみたいな感じあるじゃないですか、
うんうん、
なんていうのかな、まあ、あんま詳しくなってもなみたいなね、
そうそうそう、
ところはあるじゃないですか。
あるある。私もなんか詳しく喋ってもなと思うもん、うん、思ったもん、うん、さっき。
そうでしょ
う、うん、
ただね、 僕はね、お話ししたいんですよ、
うん、
なぜかというと痛かったから、うん、違うんですよ、
うん、
このね帯状疱疹ってね誰でもなりうるんです。ね、統計でね80歳までに3人に1人の確率でこの帯状疱疹になるんです。うん、そして先ほどもお話ししたように、発症してから72時間以内にその抗ウイルス薬というのを飲むと、
うん、
症状が悪化せずね、うん、まあまあまあ
まあまあ
まあまあまあでなんとか収まっていくんですけれど、
うんうんうん、
これ薬飲むのが遅れて、
うん、
その症状が悪化するとね、
うん、
方針のできる箇所によっては、うん、えらい目に遭うと。
どういうこと？
つまり頭の方とかね、額の方とかね、
顔とか、
はい、はい、首の方とかね、
うん、
はい、
そんなとこにもできんだ。
そう、そこら辺にできる方ももちろんいらっしゃって、
そう
なると耳の近くだと、難聴になったりとか、このおでこから目の方だとね、
うん、
こんだから、視力が低下したりだとか、額の方だとこの脳炎になったりとかね、結構こうね深刻なんです。脇の下でもその後リンパの方行ってそれこそ腫瘍ができたりとかね、はい、あるんです。実際にリスクが高まるそうで、
怖いじゃん、うん、
ちょっとビクビクしているんですけれど、そうなんです、うん、つまり誰でもなりうる、
うん、
とはいえあれでしょ、50歳以上の人がワクチンを打つみたいなイメージあると思うんですけど、ここ最近この帯状疱疹にかかる方非常に増えてるそうなんですよ。
非常に、
はい、実際にかかった人がはいかかりましたって言ってね、どこかにチェックしてくれるわけじゃないので、
うん、
確実な統計というのはどうやら取れていないそうなんですけれど、
うん、
ただ皮膚科のお医者さんの実感として明らかに増えているそうなんです、ね、
うん、そうなの、
うん、
なんで、
それもだからここ3年ぐらい、つまりこのコロナ禍で、
うん、
運動量が減ったりだとか、あとだからその仕事上のストレスが増えたりだとかね、あとはねコロナのワクチンは免疫力をもしかしたら低下させてしまうかも、うん、みたいないろんな話、いろんな要因、うん、どれかは明確になっていないんですけれど、
うん、
ともかく増えてるそうなんです。
あ、そうなんだ、
うん、
まあそもそもストレスとかがかかると、
はい、免疫力が下がって
下がると、ね、
そう、再活性化する。
へ、
そうなんです
よ。すごいね。それさ、ちっちゃい頃に水疱瘡したのがさ、
うん、
その神経のどっかに隠れてるっていうさ、はい、
神経節ね。
それが怖いよね。
うん、
いたのかお前ってことだよね。
約9割の方が日本人は、子供の頃水疱瘡にかかっているというので、
うん、
水疱瘡にかかったことのある方は、
うん、
体の中にウイルスが眠っているんです。
怖い。
そう。これね。つまりね、防ぐことができないんですよ。
何？
恐ろしい。もちろんね、健康的な生活、免疫力を上げる生活、これ大事だと思うんですけれど、
うん、
まあ実際に、ここ最近のロクラジ僕お話ししてたじゃないですか。
ん？
朝起きて朝ごはん食べて、
そうだよ、健康的な生活を送ってらっしゃると。
そうです、
お自慢してた、
はい、
うん、
ヤクルト戦も始めまして。
あ、そうだよ、ヤクルトだよ、言ってたね。
そんなね
完全に健康志向だったのに、
ね、そう、健康にね、
うん、
この目覚めましたみたいな。
お、そうだよ、
うん、目覚めて一月半ぐらいですかね。うん、健康がストレスだったんでしょうかね。僕にとってはね、どうなんでしょうかね、朝起きるとストレスなんでしょうかね、僕はね。
しょうもなそれ、
待って、わかりませんが、まあいろんな要因がね、実際はどうかはわかりませんが、はい、
まあでも実際にその若い若年層の人たちに増えてるっていうのは、
うん、
お聞きの皆さんも
まあね、いろんな方聞かれてると思いますが、
じゃあさ、あれだ、
そのちょっと可能性がある
汗も的なものがさ、
うん、
できちゃったとか、
ね、
なんかどこで判断するかわかんね、早い方がいいって言われたってさ、
はい、
よし、これは帯状疱疹に違いないなんてさ、うん、まあ思わないからな。
ほんとね、なんかちょっとポツポツ赤いかなくらいの、それもほんのちょっとですよ。 1センチ半四方ぐらいですよ、せいぜい。
うんうんうん、
それね。
それ疑う、体調欲しいんだってわかんないな、それ。
皮膚科なかなか行けないじゃないですか。
行かないな、なんか適当に塗っておしまいだな。
でね、適当に塗るっていうかね、僕ね、だから2日目の日、わざわざ薬局に行って、その薬局の薬剤師さんに話して、うん、じゃあこれですね、つって。なんかもらって刺されかなみたいなね、わかんないけどってその軟膏を塗ったんです、
うん、
そしたら次の日ちょっと赤くなってたんですよね。ひどくなってたんですよ。
逆効果だった。
はい、後から、うん、知ったんですけれど、うん、その買った、軟膏の中にステロイドが入ってたりすると、
うん、
かえって症状が悪化するそうなんですよ。
怖
だから自分で適当に、まあ薬剤師さんに聞いてもね、
うん、
薬剤師さんとお医者さんまた別ですから、
うん、
お伝えしたいのは一つです、
うん、
帯状疱疹かもしれないというのを頭のどこか片隅に置いといていただきたい。
みんなにね。
うん。これからさ、汗物季節じゃないですか。どうですか？汗かきの方、僕も汗かきますけれど。まあそんなに汗物にはね、ならないですけど。
まああとまあ虫刺されもしそうなもんですよね。まあ、だって半袖着たりさ。
そうです。
ねえ、薄着になってくからな。
そうでしょ？
うん。
それであれです、僕はだからちょうど72時間目くらいなのかな、
うん、
ほ
ん
とギリギリ、
うん、
で薬を飲めたので、
うん、
それでも多分マシな方だったと思うんです、
うん、
ブワーっと広がったら一つ特徴がありまして、両サイドにできるってことはないんです、体の右側か左側かどちらかにバーっと増えていくそうなんですよ、
うん
うん、僕はねだから左の脇の下にね、
うん、
なんかでもね最初ほんとちょこんとだったんです、
うん、
それがね本当に苦しい痛みを、
うん、
しかも四六時中なんですよ。
かわいそう。
いやーこれがねきつい。だから割と痛いな何かな見て痛いというほどでもないなくらいの時に皮膚科に行ってください。増えてるそうなんで。
わかりました。
で行ってそれどうかなって調べるのはだからその何だから検査薬みたいな、うん、検査キットみたいなのがなんかあったんでそれで多分調べてもらえるんで、いやーこうもうね本当皆さんも気をつけていただきたい、
うん、
そしてほっとかないでいただきたい、
うん、
ほっとくと結構大変なことになると。実際ね入院される方もいらっしゃるそうですよ、う
ん、入院
そのだから重症になってくるともう点滴でずっと入れ続けないと
薬を、
はい、
みたい
な。そうなんですよ。
きつ。
しかもだから、他のだから神経にこのウイルスが広がっていくので、
うん、
その広がった場所をいろいろぶっ壊していくんです。
怖いな。なんだ？
ぶっ壊していくのでそこの周りが他の病気になっていくんですよ。
物騒なこと言うね。
いやかなり実際は怖くて気をつけた方がいいものだっていうのを僕はねかかってから知りました。そして、だいぶ、この、なんだ、方針ができたところも収まってきて、もう軟膏を塗っていないという、現在なんですけど、それでも患部が、まだ僕は、当初ほどではないにせよ、チリチリチリチリ痛むんですよ。はい。そう、まだ続くの。なぜかというと、うん、その神経節が傷ついちゃうんですよ、
うん、
傷ついちゃった神経節は、治るまでに時間がかかるので、これがあれです。帯状疱疹が終わっても、何年もこの痛みが残るという方もいらっしゃるそうで、全く人それぞれみたいなんですけれど、
後遺症がね、うん、結構深刻ね。
山田さんのそれと被ってしまって、うん、非常に申し訳ないんですけれど、
うん、
こっちはこっちで大変でしたとそう、かようにね、お伝えするとともに、皆さんにね、これだから、ロクラジオを聞きの皆さん、ちょっと頭に置いといてください。
うん、
脇の下、だけじゃなくて、まあ大体背中とかね、そういったところ、リンパの通っているところに、リンパ節、
うん、
神経の神経線みたいなのに沿って、その方針ができていく。 だから帯状疱疹って言うんですけれど、うん、だからそこら辺にできやすい、神経節の通ってるところにできやすいんですけれど、うん、重要なことは、帯状疱疹になっても早いタイミングで抗ウイルス薬を飲むことによって大したことなく終われる、
うん、
というところなんです、
うん、
水疱瘡に一回なった方は、
うん、
これ帯状疱疹気をつけた方がいいと思うんですよ。水疱瘡やったかなどうかなって思われてる方、9割の方がかかっているので、そういった方は多分なったんだろうなと思いになって、ちょっとね、気に留めておいていただけたらなと思うんですよ。
はい。
帯状疱疹は何度もなるの？ですね、多くの人は1回らしいんです。
うん、
ただ人によっては何度も帯状疱疹になることもあるそうで、それぞれらしいんですよね。
じゃあまだ私も可能性あんだ。
はい。重要なのは免疫力を下げない。
免疫力を下げない。
ただね。
そう言われましても。
これさ、だから規則正しい生活、あとバランスの取れた食事と、このストレスフリーな生活、
うん、
僕ね、自分で言うのもなんですけれど、ここ最近この3つすごく優良生徒だったと思うんです、
うん、
どちらかというと、
ね、そっち行ってたもんね、
うん、
生活がね、
まあもちろんね、ライブが延期になってね、なんか待ってくれてる皆さんに申し訳ないとかね、なんかいろいろな思いとかもありましたよ。山田さん大丈夫かなとかね、うん、ありましたけれど、帯状疱疹にかかってしまうほど免疫力が下がっている、そのサインなんて全く体に出ていなかったわけで、うん、初めてのサインがもうその帯状疱疹だったわけじゃないですか、
うん、
こうやってお話ししてる間もピリピリ痛いんです
かわいそうにかわいそう。
何もできなくなりますから、うん、気をつけていただきたいなと。
皆さんも気をつけあれだね、うん、
あ、だらだらお話ししちゃったんでね、ちょっとねまとめてシュシュッとポイントを、この集約したものをまたね、カハタシなればでもお話ししようかなと。
あ、
この、
はい、
だって注意喚起、
うん、
これとっても大事。いやだってね、お年寄りの方がなるやつなんでしょっていうのがまず誤解だってことと、最近すごい増えてるってことと、あとはもう何度も何度も言いますけれど、これってそうなのかな、いや違うだろうなの違うだろうなぐらいで病院行ったらいいタイミングっていうさ、いやーなんですよ。気をつけていただきたい、これそうかなみたいな時に、もう迷わず皮膚科に行っていただきたい。
はい。
他にもね、いろんなそういう病気のね初期症状とかね、山田さんもね、
うん、
なんか検診でそれ見つかったっておっしゃってましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、そういうのもやっぱね、早かったからよかったよ、
大事だしね、本当大事だなと、うん、
はい、
僕は思いました。
お、
うん、それでもうだから背中に塗れないって言って、
うん、
母ちゃん背中に軟膏を塗っておくれって
母ちゃん、
はい、
あそう、
実家の母にこの連絡しまして、
うん、
はい、母が来てくれまして、
あそう、
うん、
あら
背中にこう塗ってくれまして、
優しい、
はい、
うん、
ちょっと太ったなんて言われまして言われながら、
言われながら、
はい、背中に軟膏を塗ってもらったりとか、
うん、
はい、しましたよ、
うん、思わぬところで、
うん、
親子の、
そうだね、
何か
久々にね、うん、なんかね、
親子の時間を、
はい、母ちゃんと、うん、はい、思いましたよ、ま
あ、そう面白いです、う
ん、山田さんのご入院の裏で私ものた打ち回っておりました、はい、というわけであれですよね、ライブのお話を。
そうですよ、7月は中原さんの弾き語りのワンマンライブがあるんだぞ。
はい、そうでございます。
はい、7月の23日の土曜日、うん、場所はですね、東京の吉祥寺マンダラにて中原明彦弾き語りワンマンライブ夏の一人中屋2022、
うん、
ということで、
はい、
決定しておりましてですね、
うん、
チケットのご予約が5月の28日土曜日、
はい、あ、もうすぐだ、
つまり、
う
ん、明後日の土曜日ですね、
土曜日から、
はい、お昼の12時から受付開始となります、
はい、
通常の人数というよりはですね、うん、まあ、ある程度制限はやっぱりね、今もあるんですよ、
はい、
なのでご希望の方はですね、ぜひお早めにご予約をいただきたいと思います、
うん、いやこれね、あれですよ、一人もうだから今年入って、 一発目の一人仲やんから僕そのまま次も一人仲やんと。
そうだね。
いうことで今年の貴重なライブ、しかも弾き語りのワンマンライブでございます、
うん、
はい。当日ねライブにお越しいただいて、このように長々と病気の話をするようなことはございません
ございません。
いろんなお歌を皆様に歌いたいなと、
ね、いいね、
はい、思っておりますよ。
思ってる。
歌いたくてうずうずしているんだこっちとら。
いいよいいよ、
はい、いい顔色でね皆様にお会いできればなと、
うん、
はい、思っております、
うん、
はい、ちょっと頑張っていろいろこの準備もしたいなと思っております、楽しい時間を過ごせたらと思いますので、ぜひお越しいただければと思います、ご予約あさって28日からでございます。
お待ちしております。
そして6センチのライブといえば、
はい、秋にですね、うん、イベントをすることが決定しておりまして、
秋、
はい、日にちと場所は決まってますよ。
まだ夏じゃないのに秋
そう、9月の24日の土曜日、大塚ハーツプラス、
まね、山田さんもねちょっとね、元気になっていただいてね、
そうそうそう、うん、日付とね場所決まってるんで、
夏の山田です、
うん、夏、うん、まあね、そうね、まあ、
僕もこんなになっちゃったんで、まあ、もう復活の6センチと、
復活6センチみたいなことですけど、
はい、あれじゃないですかね、もう
なんすか、
あのイベントタイトル復活の6センチでもいいかもしれないね
一応あの6センチ主催のイベントではあるんですけども、はいはいはい、他に出中演者がいますから、
ああ、
うん、今のところ4組でね、うん、あの盛り上げていこうよって話なんで、
復活の僕らみたいな、ね、
僕らみたいな、
うん、復活なのだとかね、うんうん、ちょっとあれだね、そうだね、そういったイメージだね、僕はね、
そう、だからそこをね目指して、うん、9月24日土曜日を目指してね、うん、まあ私もですね取り戻していこうと思っておりますけども、
ね、もうね、まあこの世の中ね、うん、9月になってどうなってるかなんてね、
分かんないけど、
もう分かんないですけど、うん、やります、
やります、
はい、
万が一、うん、なんかね、うん、もうまたお家にいてくださいみたいな、うん、その発令が出たら、
出たら闇でやります
はい、まあ、万が一そういうことあったら
闇ライブ、
あのあれです、配信になるから、
え、闇ライブしますよ、
闇、
うん、
そんな、なんかやだそういうの、
いやね、もう本当あの何もないことを祈りつつですね、立て直しです完全に、
うん、
うんうん、
と思ってますよ。
なので、あの、そう、ちょっとね、いろいろこの準備していきますので、うん、まだ時間はありますが、指折り楽しみにしていただければなと思っております、
はい、
というわけでぜひお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
うん、
あれだね、まあこの年齢を重ねるとね、うん、あれですか、この病気と、うん、あと貯金と、うん、旅行と、まあそんぐらいの話が増えるみたいな、うん、あの風によく聞きますけれどね、いよいよあれですね、私も山田さんもそれぞれが、自分の体の不調についてのお話を、うん、しなければいけない、
うん
うん、それだけあれですよね、年月を重ねてきたと、
うん、まあね、
いうことですよね、
まあまあね、
はい、これからはあれです、うまくだましだましやっていきましょうね、100% みたいなことはないかもしれないですけれど、72% ぐらいでも全然いけたりするじゃないですか、
ね、そうなの、
そのやり方はもう把握してるわけじゃないですか、
うん、そう、
はい、72あったら御の字ぐらいでやれるじゃないですか、
やだ、うん、100% 目指すから
それでいいんです、いいんです、 100% 目指してください、
目指すよ、
ただ 100% じゃなくて72% でもいけます、
いけるのか
ね、だましだまし、日々をね、うん、この過ごしていきましょうかね本当ね、うん、ただね、体は不調ですが、おかげさまでこのなんていうモチベーションは割と僕高くてですね、うん、アルバムの制作をね、うん、もうしょうがないから、そんなことぐらいしかできないから、うん、そんなことってなんだうん、それをねだから、うん、コツコツと、しょうがないから、うん、しょうがないってなんだやっております、
ね、お願いします、はい、そこもね、
だからね、案外進んだりとか言っちゃって、うん、案外ってなんだということなんですが、はいはい、そのねアルバムの作業も進めておりますので、はい、お聞きの皆さんの中にもねいろんなご事情あると思うんですけれど、
うん、
ね、またこっから10日間だましだまし
だましだましって、は
い、やっていきましょうね、
まあね、まあ、無理なくね、
はい
はい、元気に過ごしていきましょう。
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
どうぞ健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。